こんにちは、Gです。今日はですね、ネット時代の文章力についてお話したいと思います。つまりネット時代こそ文章、あなたの書く文章に細心の注意を払う必要があるということなんですね。で、これは正直ですね、いただいているメールだとか質問とかを見ていると、もう本当にこの人ちょっとやばいなっていう人が結構いらっしゃいます。で、確かにネットとかメールっていうのはですね、新しい文化ですよね。ここ20年ぐらいでバッと広まった、特に広まったのは Windows95 1995年ぐらいからバッと広がったものであって、本当まだ20年ぐらいしかない歴史の浅いものです。だから結構年配の人も若い人も、そもそもそれを体系立ててちゃんと教えられたり知ったりする機会がなかった場合が多いんですね。だからどうしてもみんな自己流になってたり、よくわからないままなんとなく使ってたり、書いてたりします。で、その結果ですね、この人大丈夫かっていうような内容のまま年を取ってしまったり、上司になっていたり偉い人になってたりする例もあるんですよね。だけどそれじゃあ、例えばコンサルタントとか先生とかアドバイザーとか、人に何かを伝える立場、表現者としてはダメなわけです。で、そういうことについて今日はどうしてその文章に細心の注意を図る必要があるのかということを3つポイントを3つそして今後あなたはどうすべきなのかというポイントを5つお話ししようと思います。で、まずなぜ細心の注意を図らないといけないのか。1つ目、これはですね、インターネットを通じてとかメールを通じて相手に文章で情報を伝えた場合、当然ですけどあなたの全てがその文面で判断されるっていうことなんですね。あなたの全て、もう人格とか能力とかそういったものすべてがその短い文章で、文字で判断されてしまうということなんです。だから当たり前ですけど、誤字脱字があったり言葉の表現が間違っていたり意味が通りにくかったりしたら、その時点でバカかなこの人とか大丈夫かなって思われるんですよね。実際皆さんも見た覚えあると思うんですけど、インターネット上で例えばこうセミナーの紹介だったり情報商材を売っていたり何か本の紹介だったりした時に、言葉が間違っていたりなんか誤字があったり、本来漢字であるべきところがひらがなになっていたりすると、なんか違和感を感じますよね。で、やっぱりこの人の言うことを信じて大丈夫かなって思っちゃうわけです。例えば先日もですね、フォレスト出版っていう自己啓発だとかビジネス書だとかコンサルティングの本をたくさん出している出版社があるんですけど、ここがですね、 Facebook のタイムラインに何か自分を変えろみたいなかっこいいキャッチコピーを画像化して貼ってたと思うんです。ただこの時の自分を変えろの変えるがチェンジの変えるじゃなくて、物を買うっていう漢字が入って変えろって書いてあったんですね。自分を変えろってどういうことだよってなりますよね。単なる誤字です。で、そのすぐ下のコメントでも変えろって書いてるのが残念って突っ込まれてました。もうそのタイムラインの記事は削除されちゃったようですけど、フォレスト出版の社員ってバカなのかなっていうふうに思いますよね。自己啓発だとかビジネス書をバンバン出しているそこの編集部の人間が、そんなくだらない誤字、しかもチェンジの変えるっていうのと物を買う変えるっていう漢字なんて一回チェックすれば、一目見れば分かりませんか？そういったミスをそのまんまFacebook に上げてしまう、その間抜けさっていうのを感じてしまうわけですね。もうこれはフォレスト出版っていうブランドの崩壊になりますよね。 それと一緒で最近は例えばその、与沢翼とかヒルズ族とかネオヒルズ族とかいっぱいいますけど、彼らのそのセールスレターだとかそういった文章を読んでるとかなり頭の悪い書き間違いがあったりするんですよね。でそうするとある程度頭のいい人、ちゃんとした人は、あ、この人らバカなんだなと、バカに教わる必要はないなって言って離れていくわけです。だから彼らのクライアントっていうのはそういった誤字脱字も気にならないとか、気にならないけど踊らされて、あ、気になるけど踊らされてしまうようなバカばっかりがクライアントにもついて、バカがバカを騙してトラブルを起こすっていうあのスタンスというか形になっちゃってるんですよね。でもあなたはバカになりたいはずはないし、バカの相手したいわけもないですよね。自分の大事な命である時間をバカの相手に使いたいとは思わないと思います。だからまずあなたがきちんとした文章を書いてきちんと判断される、そしてきちんとしたあの一定レベル以上の人とお付き合いをする、これが重要なんです。だからやっぱりその文章がですね、文章っていうのはものすごくこうその情報量が少ないんですよ。だけどその文章だけであなたが判断されるからには、その文章をもう磨いていく、極めていくしかないわけです。でその文章でしか判断されないって言いましたけど、この時にですね、まあ例えば相手とのラポール、つまり仲良さというか共有関係ですね、共感関係、こういったものができていれば、相手が例えばこうもうある程度仲の良くなった人が誤字を使っていたり、もしくは漢字であるべきとか漢字でなかったり、文字が抜けてたりしても、あ、忙しかったのかなとか、まあこの人忙しい人だしっていうふうにこちらの中で、まあ、ちょっとこう勝手に解釈してあげて許してあげることってありますよね。あなたは他の人をそうやって許してあげる、これはありです。他の人のことまでいちいち批判する必要は全くありません。でもあなたのミスを他の人に許してもらおうと思っちゃいけないんですよね。いつも言いますけど、他の人よりもしっかりしている、他の人よりも上のことをしているから、そういう知識とかこういう言葉とか知恵とかそういった形のないものでお金をもらったりすごいって評価されたりするわけですよね。そのあなたがミスしても許してもらえるっていうような甘さを持ってちゃいけないんです。2つ目、なぜ細心の注意を払わなければいけないのかの2つ目、言葉っていうのはですね、特に文字っていうのはすごくこうきつく見えるんですよね。よくネットで書き込みしたら炎上したとか、そういう言葉でメールでやり取りするともうすごい厳しい書き込みになったり、もうすぐに殺すぞとか、何言ってるんだこいつはとか、もう不愉快になったり、反対にメールのラブレターというか異性とのメールのやり取りでもうほんのちょっとの情報量しかないのにもう燃え上がってしまったり、これはですね、言葉っていうのはものすごく持ってる情報量が少ないんですよね。だから例えばですけど、相手に対して、例えばちょっとこれ言ったことできてないですよねっていうことを伝えたいときに、こうやって声とかで、ああ〇〇さんちょっとこれ言ったことできてないですよね、直してくださいねって言えば、向こうも はい分かりましたってある程度受け入れやすいと思うんですけど、例えばメールとかチャットワークで〇〇さん言ったことできてないですねって書いたら、なんかいきなりこう書かれた側は人格を否定されたぐらいのなんか強い力を感じますよね。これ前言いましたよねっていうのも、まあ言い方次第ですけど、これ前いっぺん言いましたよねっていうのと、あ、これ前言いましたよねっていうのは全然強さとかきつさが違いますよね。声だとこういうその文字以外の音だとか相手との関係性だとか、そういったシチュエーションだとか つまり言葉以外の周りの部分でも情報が伝わるので、そこで分かってもらえることって多いんですよ。だけど文字にした時点でそういったものが全て抜け落ちて、ただ書かれている数文字の文字だけでしか相手に情報が伝わらないんです。となるとそれはものすごくこう素っ気なく厳しく、そして特に受け取り手側が感じてしまうように取れてしまうわけなんです。だから言葉に細心の注意を払わなければいけない。そして3つ目、言葉、特に文字っていうのは伝わりにくいんですよね。なぜかっていうと、その文字はもうあなたから発せられて相手が受け取る時点でもうその言葉は相手のものなんですね。これよく誤解される人多いんですけど、あなたが言った言葉はあなたのものじゃもうなくなってるんです。それを受け取る側のものになってるんです。だから同じ言葉でもその言葉に対して持っているイメージとかバックボーンっていうのは人それぞれ違いますよね。すぐに返事してくださいって言った時のすぐがあなたにとっては5分以内かもしれないけど、お客さんにとっては今日中かもしれないですよね。その反対もありますよね。あなたにとってこれは重要だって思って最初に書いたりしつこく書いたりしたことも、相手にとってはそんなに重要じゃなかったり、もしくはあまり疲れたくない痛いところだったりして、相手がそこをスルーしたり後回しにしたり見なかったことにしたりする例もあるわけですよね。つまり温度差があるんですよね。だからそもそも文字の情報っていうのは情報を伝える伝達媒体としてはものすごく弱くて不完全で小さなものなんです。だからそういうことを分かった上でどうするかっていうことを考える必要があります。でまずですね、じゃあどうすればいいか、今から5つお話しします。1つ目、当然ですけど一旦自分の書いた文章を必ず相手に送る前に見返すということです。で見返すときはですね、当然ですけどまず誤字脱字のチェック、そして使っている言葉の意味にちょっとでも自信がなかったら必ず確認してください。この時に前やった検索、何々とはとか何々意味っていう形で調べる必要があります。でですね、例えばちょうどいい時にやってもらおうかなとか、なんとかな、これはなるはやっていうほどでもないけど、後回しっていうほどでもない、かといって今すぐスケジュールを作ることも難しい、じゃあこれ適宜お願いします、適時お願いします、随時お願いします、ね、言葉いろいろありますよね。だけどその時に本当にふさわしい言葉はどれだってそこまで意識してるかどうか、このことに関してはこのようになんとかかんとかでっていう、そのなんとかかんとかっていう言葉がですね、ついこうなんとなくで使っているとその正確な意味を取り違えて使ってる例って多いんですよね。よく役不足と役者不足、この使い分けができてなかったり、あとはもうくだらない例ですけど、汚名挽回とかですね、ありえないですよね。汚名は返上する、名誉挽回、ね、こういったミスを平気でやってしまう、なんとなくの思い込みである、もっとレベルが低い人は雰囲気のことを雰囲気って書いて変換すらできないとか言ってる人もいますね。そういう最低限の言葉を正しく使う、でそれが本当に正しく使えてるかどうか、人間っていうのは思い込みで生きている生き物ですから、それを必ず確認する、自分でそうやって確認、言葉の意味を確認すれば、そこから派生語だとか類義語だとかそういったものを知ることができるので、ますますレベルアップするわけです。そしてもう一つ、その文章を他人が読んだらどう思うかなっていうふうに、そういう目線で一度読み返す。 あなたが言いたいことを言いたいように書けば、相手がそれを全部受け止めて全部理解してくれるわけはないんですよね。で、あなたは言いたいことを言えばすっきりするかもしれないですけど、言われた側はたまったもんじゃないと。で、何にしても全て目的ありきで言葉を発したり、目的ありきで行動してるわけですから、あなたが文章をわざわざ書いて送るっていう時点で、その文章を読んだ相手にこういうふうに思ってほしい、こういう行動をとってほしいっていう目的があるはずなんですよね。その目的に向かって相手が動く内容なのかどうなのか、読んで怒るだけじゃないのか、読んで何言ってんだこの人って思うだけじゃないか、そういったこともきちんと考えて、相手がどう捉えるだろうっていうことも思って読み返す。3つ言いましたよ、チェックのポイント。誤字脱字を調べる、使っている言葉の意味に間違いがないかを確認する、そしてそれを送った相手がどのように感じるかも考える。正直ですね、今回のリアコンに関しても、リアコン始まる前からも質問とかをよくいただいてたわけですけど、正直その文章を見てて、これ送られた私が G が読んでどう思うかって考えなかったのかなとか、これ長文だけど、すごい立派な長文だけど、書いた後に一遍でも自分で読み返さなかったのかなというようなものが、まあちらほらあったんですね。だってこれ要約したら、自分で自分のことバカですって言ってるようなもんだろうとか、自分は依存症ですって言ってるようなもんだろみたいな文章を送ってきちゃう人がいるんですよね。それは客観性がないからなんです。自分の言いたいことを言って、でどうでしょうって投げちゃってるんですよね。自分の人生を人に投げたらね、そんなもの自分の希望が叶うわけないですよね。自分の人生は自分のものです。だからいいことも悪いことも責任も全部自分で取る必要があります。そういう気持ちをベースに持って文章を書く。次、どうすべきかの2つ目ですね。これはその言葉とか表現とか書き方を相手によって使い分けるっていうことです。先ほど相手との信頼関係、ラポールが築けているかどうかっていう話もしましたけど、例えば相手とある程度仲が良かったら、少々こうざっくばらんな書き方をしても、まあ分かってもらえることってあるんですよね。少々きつい言い方をしても、信頼関係があれば、あ、この人は本当は優しい人だけど、あえて厳しく書いてるんだなっていうふうに相手の中で補完がされて補われてですね、意味を理解してもらえる、そういうことはあります。だけどなかなかそこまでの信頼関係とか、そこまで仲良くなっていない人に対していきなりそういう送り方をすると、なめてんのかとか、きついなとかいうふうに当然捉えられるわけですよね。他にも相手がすごく詳しい人と詳しくない人、同じ伝え方をしたら一方には簡単すぎるし、一方には難しすぎるわけですよね。だから相手は誰なのか、そしてその相手に伝えるためにはどういう書き方、どういう表現が必要なのか、そこを考えて使い分けていく必要があります。で、この時もやはりポイントが3つありまして、まあ、1つはですね、そうやって表現を使い分ける、言葉を使い分ける。例えばよくホームページとかウェブサイトとかインターネット上でにあるこのページのことを言いますけど、正確にはウェブサイトって言うんですよね。で、ホームページっていうのはそのウェブサイトの一番トップのページ、つまりトップページのことをホームページって言うんですね。だけどそういった言葉はそんな体系立てて学んでる人なんかほとんどいないから、もうホームページって言えば普通にそのホームページ全体を指している、ウェブサイト全体を指しているような認識でほとんどの人が捉えてると思うんです。だから一般の人とか、そんなに IT の専門家じゃない人に対しては、もう普通にお店のホームページはですねって言えばいいわけです。だけど当然 IT の人間同士とか、コンサルタント同士、 知ってて当然っていう人間の中では、御社のサイトにおいてはって言うわけですよね。ここで御社のホームページがって言ってたら、この人ってもしかして知識ないんだろうかって思われちゃうからです。そういうふうに相手によって言葉を使い分ける、これは難しい言葉を使えとか専門用語を使えってことじゃないですよ。相手にとって、相手が受け入れやすい形に自分の言葉を整形していく、調整していくっていうことです。で、調整していく、整形していくためには何が必要か、それはあなたのボキャブラリー、語彙ですね、語彙、引き出し、そういったものの多様性。あなたがいろんな言葉、いろんな表現を知っていれば、相手によって使い分けることができるわけです。でもあなたの中の材料が少なかったら、決まった言い方しかできないわけですね。相手によって分かりやすく言うことができないわけです。だからあなたの中のデータベースですね、語彙、ボキャブラリー、まあ言い方は何でもあります、引き出し、そういったものを増やす、増やし続けて、もうどんなシチュエーション、どんな相手に対してもうまく説明するだけのたくさんの武器を持ってください。そして2つ目、その武器をうまく使うためには、相手がどのぐらいの知識量だとか、どの段階の人だとか、そういった相手の見極めがいります。つまり相手を見極めれるようにならないといけないということです。この時のポイントは、自分が喋るよりも相手の話を聞くっていうことですね。相手の話を聞いていれば、この人がどれぐらい分かっているとか、この人はこういう勘違いをしているとか、そういうのがやっぱり分かります。分からなかったら、それは自分の情報量不足です。自分が1から10まで知っていれば、相手が、あ、この人6だなとか、相手がこの人3だなっていうのが分かるわけです。でも自分が5と6しか知らなかったら、相手が7だったり2だったりしたら、自分の知ってる範疇外ですから分からないわけですね。そういう相手に対しては自分流の説明しかできなくなっちゃうわけです。だからまず自分の語彙を増やして、できちんと相手の話を聞いて、相手を見極めるというか、相手を判断する、そして相手に伝わりやすい形で伝える。で、とは言いながらも、じゃあ相手が頭いい人だから難しく言えばいいのかっていうわけでもないですよね。だから一つの基準として、これは新聞記者とかがよく言われるらしいんですけど、中学生が読んでも分かるぐらいの書き方をしろっていうんですね。もちろんこれはイメージですよ。中学生だってもうすごいバカもいれば、すっごい賢い人もいるので、中学生っていうふうに一概に言ってもしょうがないんですけど、そうじゃなくて、小学生はまだ基礎的すぎて、まともな話ができない。だけど中学生になれば、基本的に世間一般、生活一般で使う漢字を知り、慣用句を知り、熟語を知り、そういった基本的な知識はついた。でもそんなに社会経験だとか、そういう経験値的なものはない。そんな人でもすっと理解できるような伝え方を心がけるっていうことです。これを心がけることで、相手に、この3つのポイントから相手によって表現を変えるっていうことをすることで、どんどん伝わりやすくなります。そして、3つ目、まあ基本的にはですね、もうソフトな表現を心がけるっていうことです。つまり文章は、先ほども言ったように、もうすでに不完全な情報伝達媒体なんですよね。だからその不完全な情報伝達媒体をこねくり回して何とかしようっていうのではなく、基本的には受け入れられやすい形のソフトな形で話をして、もし、あ、これやばい、トラブりそうとか、なんかこれはでも きちんと言わなきゃいけないとか、そういうもっと他の要素が必要になった時は、もう電話をしたりですね、音声を取ったりすればいいわけです。だって目的から考えれば、自分がね、どういうアプローチ方法を取るか、別にメールにこだわらなきゃいけない意味はないんですよね。 情報を伝えたいっていう目的から逆算すれば、それは音声でもいいし、メールでもいいし、動画でもいいし、何でもいいはずなんです。そういった頭の枠をこう広く取って考えて、でその時にふさわしい方法を選べばいいだけなんで、だからメールは基本的にちょっとソフトな伝え方、メールというか文章ですね、文章は基本的にちょっとソフトに伝える。そしてちょっとハードな伝え方をしないといけないなっていう時は、もう電話とか音声とかにすればいいわけです。そしたらその言葉以外のこの温度感だとか伝え方とか声質だとかこう勢いだとか、そういったところも見てもらえるので、正しくまあ伝える、まあ完全にじゃないですけど、ある程度正しく伝えることができるようになります。そして4つ目、当然ですけど自分の引き出し、語彙力、もともとの語彙力をしっかり高めておく、国語力をつけておくっていうことです。でこれよく勘違いしてですね、最近よくネットでなんとかのコピーライティング術とか、なんとか1億稼ぐコピーライターとか、なんかそういう気持ち悪いもんがいっぱいありますけど、ああいうバカなものはもう いらないです。そういうテクニック論は基礎がしっかりできた上で、そのスパイスみたいな感じでちょっと読んで、まあ、使えるとこは使えばいいと思います。でもそもそもの、言葉がおかしい、文字がおかしい、誤字脱字がある、そういった段階でテクニックを上に乗せたら余計気持ち悪い文章になります。ね、ものすごいテクニックを絡めて、そして誤字がある、もうバカじゃないですか。実際ですね、もう本当今回のカリキュラムでも、もう見てて大丈夫かっていう 国語力の人、どうしてなんとかが気になりましたのキーがひらがななんだろうとかですね、これ変換ミスかとかですね、うん、なんか変なところに点や丸がある人とかね、結構いっぱいいるんですよね。別に個人攻撃してるわけじゃないですけど、そういうのを、ある時点で、その上に、それって土台ですよね、そういった土台の上にいろんな知識とか小手先のものをいくら積んだってグラグラして倒れますよね。だから一番のベースである国語力っていうのをしっかりつけてほしい。その国語力っていうのは、そんなテクニック論的なものとか、そういうものを身につけようと頑張るんじゃなくて、もっともっとベースとなるもの、例えば古典だとか、もう子供がいるなら子供の国語の教科書を勉強し直すぐらいでいいんですよ。小中学校のレベルの、私はもともと教師とかやってましたから、小中学校のレベルの勉強が完全にできてる大人っていないんですよね。まあその頃から学年トップランクとか、もう全国の模試で10番以内とかいう人なら別ですけど、大人になるうちにどんどんといろんな知識は抜け落ちて、反対にいろんな変な経験則ばっかりが乗っちゃって、これ中学校でやりましたよねみたいなことをもうできなくなってたり、わからない人が多すぎるんですよね。言葉とか慣用句だってそうです。中学校レベルまでを完璧にするだけで国語力なんて十分なんです、本当はね。その上で大人のたしなみとして、古典だとか文学だとか哲学だとか、そういったものを楽しみながら学べばいいんですよ。そしたらその人の言葉には綺麗さがあるし、深みもあるし、いろんないいものが出てくるんです。だからまずは国語力、人間として、日本人として当然の国語力、ベース力をしっかりつけてください。その方法としては、くだらないテクニック論とかなんとかの方法とか、そういう安易な方法を選ぶのではなくて、しっかりとした骨太の元々の、そして当たり前の子供みたいな教科書だとか、もう国語って書いてある国語の教科書で十分です。そういったものをしっかり読んでください。そして5つ目、どうやっていくかの5つ目ですよ。常に自分をバージョンアップしていく。言葉っていうのは生き物なんですよね。その時々時代時代でどんどん意味が変わってたり、使われ方が変わってたり、新しい言葉が生まれたり、いろいろしています。その時に自分の古い考えとか自分の考えにこだわっていたら、いつまでも新しくなれないし、かといって ふわふわと自分に軸もあの基盤もないまま新しいものを追い続けててもやっぱり何もなりません。だからまずベースをしっかり身につけた上で、それで身についたある程度分かったで終わりじゃなくて、それでも毎日どんどんと自分をバージョンアップし続けてください。あの本当言葉っていうのは生き物ってさっき言いましたけど、あの私もよくというかな、まあ勘違いしてた例とかもあるんですよね。例えば私も、20代大学生ぐらいの時はその全然っていう言葉の後は否定形がつくもんだと思い込んでたんですよね。だから全然大丈夫とか全然 OK って言われたら何言ってんだバカかと、もう直接相手に言って全然の後は否定形だって言い続けてたんですよ、国語の先生なのに。でも今全然 OK とか全然大丈夫って普通に使いますよね。である程度以上年上の、ある程度こう国語力のある人は、まあ、眉を潜めてたと思うんですけど、実際よく調べてみたらもともと中国から全然っていう言葉が入ってきて、その後昭和の20年代半ばぐらいまでは全然の後は普通にあの肯定形が使われてたんですね。全然大丈夫ですよとか、うん、全然ありますって言ってたんですよね。でなんか昭和の20年代後半ぐらいから全然の後は否定形だみたいなあの運動が起きて、で昭和が終わって平成の頭ぐらいまで全然の後は否定形だと思い込んでいる私のようなあの人間が生産されただけなんです。だから今本来の意味に立ち返って今時の子が全然 OK って言ってる言葉の使い方は全然 OK なんですよね。そういうふうに自分が正しいと思ってたこと、自分が学んだこと、それこそ自分が学校で学んだこと、教科書で学んだこと、先生から聞いたこと、これすらもどんどんと変わっている。本当かっていうと本当じゃないこともあるんですよね。でよく言いますよね、私あのね、稲作は縄文時代から始まってたとか、まあ、突拍子もない例ですけどいう話をすると、稲作って弥生時代でしょっていう人もいるんですよね。縄文時代っていうのは縄文土器を作ってた時代、弥生時代になって稲作が始まったっていう人もいるんですけど、厳密というか、まあ、最近の調査ではもう縄文時代から稲作はあったと、それが全国に大きく広まったのが弥生時代だというふうに言われてて、つまり人間の文化とかあの科学とかそういったものは常に研究が進んでいるわけで、それによってこれまで常識だと思われてたことがもう日々変わってる可能性があるんですよね。日々そのベースとなる情報とか知識とか知恵が変わっている世の中に住んでるわけですから、自分が知ってることこそが自分正しいと思い込んでたらそれは胃の中の蛙になっちゃうわけです。だから常に自分をバージョンアップし続ける、常にあの自分の知ってることすら本当かっていうふうに疑う、そして新しい知識を入れる。知ってると思ったら終わりなんです。思考停止は死んでるのですね。だから知ってることでももう一度勉強する、確認する。知ってること話してるわこの人って言って耳を塞いだ時点であなたは死ぬんです。知ってることを話してるなと思いながらさらに深みを読み込んでいくと新しいことにたどり着けるわけです。実際ですね、今回のこのカリキュラムまだ始まって10回もやってないですけど、結構参加者の方の中には最初の方の講座を聞いて、あ、それも知ってましたよとか、うん知ってます、でもっとすごいの教えてくれると思ってました、次ください、次とか、退屈ですよ、待ってんですよ、もっと次くださいっていうような、あのまあそこまで露骨じゃないですけどね、うん、あの前聞いたことってなんとなく知ってました知ってましたっていうふうに言って、あの次々っていう人が 2,3 人いたんですよね。やっぱそういう人もいれば、同じ音声同じ講座を聞いてるのに、最初はなぜこういうことをいきなり検索エンジンを伝え始める、なぜこんなことを言い出すんだろうって思ったけど、最後まで聞いて最後の一言で謎が解けたと。つまりこの 動画、この講座を通して伝えたかったのはこういうことだったんですね、うん、テクニック論を話してたけど、でもその一番さらに奥にあるエッセンス、本質の部分で伝えたかったのはマインド論だったんですねっていうところまで深く読み込んで理解してくれた人もいました、ね、これ何に関しても意味があるって私何度も言ってますよね。そしてこの思いつきでこういうカリキュラムが当然やってないですよ。順番も意味がある、配信スケジュールも意味がある、喋ってることにも意味がある。その意味っていうのは表面には載ってないんですよね。表面は表面だけなぞったら知識がつくものもありますけど、その上でさらに奥にある本質というかエッセンスというか、そういったところまでどんどん踏み込んでいってほしいんですよ。だから表面だけ見てなぞって理解しました、理解してないんですよ。理解しましたって言った時点で理解してないなこいつはって分かっちゃうんですよ。言葉もそうです、考えることもそうです。だってこの世に唯一無二の真実なんていうのはないわけですよね。だってある全てのことはその時のシチュエーションだとか時間だとか、時間軸だとか背景だとか発言者だとか、そういったものによって意味合いは変わりますよね。だから唯一無二の答えがない、答えは常に考え続ける、常に探し続けるしかないのがこの人間の世界なのに、できました、分かりましたっていうのが本来はない、そう思って思考停止することは非常に危険なんですよ。だからちょっと話脱線しましたけど、言葉をすごく大事にする。その言葉はあなたの評価そのものになるから。でその言葉をしっかり磨いていくっていうのはあなた自身を磨いていくっていうこと。なぜそんなに磨かなきゃいけないのか、それはこの世に唯一無二の真実なんかなくて、このふわふわした世界の中であなたがしっかり根を張って軸を持って生きていくために必要だからです。これが今日のまとめです。本当に大事なことだったのでちょっと長くなりました。というか本当に大事なこと以外は配信しでないというかできないんですよね。考えてほしいんですけど、週3回送って6ヶ月送ったって100本いかないんですよね。100本いくか、3、4、12、6、でも100本いかない、100本いかないんですよね。でも考えてほしいんですけど、たった100本でどこまで伝えれるかっていう話なんですよ。私は本当は1000本伝えたいぐらいなんですよね。1000本送りたいぐらいなんですよ。それでも伝わらないんです。なぜかっていうと、私は毎日常にアップデートされてるから。だから私が6ヶ月前に話したことよりも同じことを6ヶ月後の私が話したら倍以上うまく深くいい形で伝えることができます。さらにいい内容も載せてね。となると、永久に伝え続けなきゃいけないようなことになるんですよね。だからあなたは当然ですけど、聞いてる側、もう教えてもらうのを待ってる側、与えられたものの一部だけを理解する側ではダメなんですよね。与えられたものの倍身につけるぐらいでないとどんどん前に進んでいけないわけです。だから私は本当に大事なエッセンスだけを伝えています。これを一度聞いて二度聞いて、表面ミッションだけとりあえずこなして、今日もいい内容でした、ありがとうございます、次は何ですかって言ってんじゃなくて、もっと深く、もっと自分の人生に使って、2対3対5覚えてますか、どんどんと自分の血肉にしてください、生き方にしてください。それをして初めてやっと今回の何回目の配信ができましたっていうレベルになると思います。はい、それではまた、良い週末を。